皆さんおはようございます。私はこの世の総会を開きまして、新しい年度のスタートを教会で切らしていただいたことであります。信仰と祈りを持ってこの1年主の技をお互いが担いたいと思います。教会の技をお互いがしっかり果たしてまいりたいと思っております。すでに受難節に入っておりまして、受難週が近づいておりますし、また今月の最終終日はイースターですね。3月はそういう意味でとても大切な月であります。私はこの教会の暦がですね、教会で来ているのがクリスマスとですね、受難週イースターを中心にですね、この2つをものを軸にして1年間回っているということに関して、多少ですね、もっと他にないのとかいう思いをしたことがありますけども、だけど私たちの信仰というのは目新しいものを求めているのではないということですよね。私たちが信じているもの、与えられたものを本当に繰り返し繰り返し見つめ、それを新たにさせていただくという、それが私たちの信仰ではないかと思います。とりわけ伝統から始まります受難週、そしてイースターに至るこの期間はすごく大切な期間だろうかと思います。私たち一人一人がもう一度私たちの十字架、私たちのただのキリストの十字架を深く思い見る時であります。どうぞ季節をめぐる行事の一つとしてはならないと思いますので、ある意味でいろんなことがバタバタしましたけども、改めて今日ですね、3月の第一の手術からもう一度私たちはイエス様の十字架というものをですね、深く思い巡らす時であらせていただきたいと、そのスタートとさせていただきたいと思います。今朝のお題は身代わりの十字架です。今日読んでいただいた箇所はピラトによる裁判の最後の場面になりますね。26節からは主がすでにここから十字架を追ってゴルゴタに向かわれる場面となっていくわけであります。イエス様に対するさまざまな訴えがユダ人からなされました。やれローマに反乱を起こすものであるとか、奴は自分が王だと言っていると、カイザルに反旗を翻すものであると、あるいはローマの税金を納めるなどと言っていると、こういうことを並べましたが、裁判官のピラトは愚かな男ではありませんでした。詳細に調べまして、イエスが何の罪に当たるかということをこの見たわけですね。その結果、彼には何の罪もないということが分かりまして、無罪を言い渡しました。ところがですね、ユダヤ人の指導者たちがイエスを無罪とする総督ピラトを脅してまでも、あるいは群衆を扇動してまでもですね、彼を十字架につけよう、十字架につけようと怒鳴り強要し迫りました。そしてそのために群衆を煽ったんですね。そういうところが今日のところでたくさん出てまいりますね。ここにイエス・キリストがなぜ十字架につけられたかということがはっきりしておりますね。イエス・キリストは罪のない方でありながら、裁判した総督ピラトがそのことを繰り返し宣言したにもかかわらず、罪深い者たちのために無理やり十字架につけられたということが、今日ルカが書いていることの内容であります。毎日新聞の毎日小学生新聞というのがあるんですが、そこに教えて池上さんというコーナーがあるんですね。ニュース解説者の池上彰さんに、難しいことは何でも聞きましょうというコラムがあります。最近カトリックのローマ法と東方ロシア正教会のキリル総主教が会談したという話が取り上げられました。なんと1054年に 西ローマ帝国、東ローマのローマ帝国がある意味で政治的に分かれてから、この教会もそこで分断したんですね。で、どちらもが我こそはという真の教会だということを主張いたしまして、争っていたということになりますね。千年の期間を経てですね、この代表者が集まって和解をしたという、ちょっとしたニュースであります。それを取り上げているわけです。その中で、この解説者が、キリスト教を少しばかり紹介しております。そしてその中に、イエス・キリストが十字架につけられた理由をね、さっと述べているんですね。こう書いてありました。今から2020年前に、中東のパレスチナ地方で生まれたとされるイエスがユダヤ教徒でした。これは間違いない。その通りです。ユダヤ教徒としてイエス様、ユダヤ教のユダヤ人として生まれなさった。当然ユダヤ教徒だ。そして、彼はユダヤ教の改革運動をしたことが恨みを買い、十字架にかけられて殺されました。これが池上さんの解説ですね。彼はユダヤ教の改革運動を起こしたんだ。まあ、そういう捉え方もできるかもしれませんね。一方の規定を新たに本来の姿に戻そうとなさったのは確かにイエス様はそういうことをなさりました。三条の水君がまさにその立法の本来の姿を解き明かしたことでありますね。だけどもそのことが恨みを買って十字架につけられて殺されたというのはあまりにも悲壮的な表面的な理解でありますね。まあ幅広い、知識の解説者でありますからそれはやむを得ないことでもありますし、ましてや信仰の勘どころ、信仰の目を持って見るなんてことは、それは信者でないとできませんのでね。それにしても聖書をじっくり読むならば、そんな簡単なことではないんですね。聖書を読むならば、イエス様はユダヤ教の改革運動をしようとなさったのではありません。これははっきりしている。これは間違いです。そのことを目論まれたのではない。ましてはその結果として、イエスが十字架につけられた。それは違います。全く違います。で、私たちは今日、ルカの福音書を読みましたけども、イエス様が十字架につけられた、まさに一場面でありますけども、この場面の中にも、イエス様が十字架につけられた理由が少なくとも三つでできます。今日はその3番目一番大きく取り上げたいと思いますけども、少しずつ見たいと思います。まず第一にイエス様が十字架につけられた理由の一つは、ここで見られるのは、人々の憎しみでありますね。憎しみ。ユダヤ人の指導者たちの、まさにサタン的な子、イエス様に対する憎しみ。そして、群衆の心理ですね。群衆の憎しみですね。群衆の心を動かして、憎しみを増幅させたということ、そしてそれを神の御子イエス様に向けたということですね。それが明らかになります。イエス様の十字架はそれで人々の憎しみによることが今日の箇所で明らかになっていると思いますね。人々は論理的な考え方や理性的な判断力をここで全く失っているんですね。群衆は扇動され熱狂の中で十字架につけよう、十字架につけようと叫び狂ったわけですね。それは人間の憎しみが煽られて、人々の憎しみが強い神の御子に集中されたことによるものだったということができます。かつて、皆さんの記憶もまだまだ新しいと思いますが、ニューヨークでテロがありました。燃料満タンにした飛行機が次々に突っ込み、貿易センタービルが火だるまになって倒壊したんです。もう映像に釘付けになりました。飛行機がビルの中に突っ込んでいく、リプレイ繰り返し繰り返し、火が助走階で沸き起こりました。爆破しましたですね。やがてそれが倒壊していくというね、そのことが繰り返し繰り返し映像で流されまして、 それがまだ私の頭に残っているんですね。その倒壊した時に本当に人々が逃げ惑う姿、もちろんそのビルの中に入っていた人たち、職員の人たちや観光客も含めて、あるいは駆けつけた消防隊員たち、みんな死んでしまった。大変な惨事でありました。他にも同時になされたことでありました。まあこの映像は、この出来事は世界中にショックを与えましたですね。ましてアメリカ国民がどれほど傷つき悲しみ、理不尽なテロに対して全国民が怒りに震えたわけですね。冷静に考えればテロの背景はいろいろあるわけでありますが、あの大惨事の前に吹っ飛びました。全米が熱狂的にテロとの戦いを支持したのです。大統領はこれからはテロとの戦いだ、宣戦布告をしたわけですね。